この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は4月30日日曜日です。
はい、今日はものすごくいい天気でね、
はい、
本当に気持ちいい一日というか、
はい、行楽日和ですよね。
ですよね、うん、本当車乗っててもね、うん、お昼ね、
うん、
エアコン入れやなあかんぐらい暖かくてね、
うん、
本当に、まあ、これからいい気候になるんやなという感じですよね、
うん、半袖着なきませんね、もうね。
そうそうそう、うん、今日はねずっと半袖でした。
あー、ね、私ちょっと冷え性なんで、うん、そこまではね。
あー、うん、確かにね、そこまでやるけどね、
うん、
まあまあ、せやけどね、今日ね、あの連休で渋滞かなと思ってたんですよ、
うん、はい、
ところが、うん、結構道が空いてまして、
あー、みんなもっとね、ええとこ行ってはるんですよ。
あー、かもしれないですけども、うん、まあ僕は、うん、あのとりあえずお昼ね、
はい、
まあ20日30日は 5% オフというショッピングモールへ、ね、
うん、
あの買い物に行ったわけですけども、はい、そこも結構空いてまして。
ああ、なるほどね、
うん、まあ空いてる言うても、うん、あのもう入られへんぐらいの渋滞とかそんなんではなくて、
うんうん、
ちょっとやっぱり結構あの駐車場の空きどこかにあるかなと思って探すぐらいは混んでたんですよ。
止めにくいのは止めにくいと。
そうそうそう、うん、やったんけども、うん、まあまあさほどの渋滞もなく行ってきまして、
うん、いいもん買いましたか。
まあまあまあいいもんというか、いつもね、
うん、
ちゃんとあの食料とか買わなあかんやつを買いに行っただけなんですけど、
ね、なるほどね、
うん、
はい、
あのウィンドショッピングとかこうショッピングを楽しんでたわけではなくて、
あ、そうなのね、
生活必需品
なるほど
を買いに行ってたわけですけどね。
そうですか。
まあまあそんなんでもね、うん、結構空いてたというのはいいなと思いましてね。
そうですね、買い物しやすかったと思いますよね。
そうそうそうそう、だからね、まあまあそんな中、
うん、
皆さんは連休どういうふうにお過ごしでしょうかということなんですけども、
ね、
この昨日、
うん、
ね、連休ね、
うん、
スタートの時に、
はい、
イベント行ってきましたね。
そうですよね、はい、
そこでメッセージ届いてますのでご紹介ください。
はい、満員御礼レコ初ライブ in 万葉記念館、健康高尾さんからいただきました。
はいよ、
マットさん、
はい、
アイさん、土曜日のレコ初ライブではマットさんには PA 全般、
はい、
準備から撤収まで、
うん、
ほぼお任せ状態で。
そうでしたね。
アイさんには CD の販売など担っていただき、
うん、
誠にありがとうございました。
あ、いえいえいえ、僕らには気を使わないでくださいよね。
ね
え、
うんうん、心配していた集客も、
うん、
蓋を開けてみれば満員盛況の嬉しい結果で、
本当に、
うん、連休初日このイベントに足を運んでくれたお客様、
はい、
犬飼万葉記念館 YNC 関係者の皆様の温かい応援のおかげと感謝の気持ちでいっぱいです。
あ、本当良かったですもんね、
うん、
たくさんの人にご協力いただいてね。
そうですよね、うん、CD デビューデコ発キャンペーン、
うん、
サイン会などまさかこの年になっての初体験の連続に、
うん、
まだついていけていないのが正直な気持ちです。
でしょうね、急激に目まぐるしく動いてますからね。
うん、そうですよね、はい、とはいえ5月7日は地元橋本ルスモーネでの第2弾、
はい、
5月20日はマットさんもゲスト出演していただける和歌山ルルホールでの第3弾と続きます。
忙しいですね、
うんうん、基本的には、うん、ネガティブ人間の僕に、
はい、
音楽はもちろんプロの自覚についての助言をしてくれるマットさん、
はい、
気がついたらいつも裏方で動いてくれるアイさん、
うん、
これからもよろしくお願いします。
はいね、本当こちらこそね、うん、よろしくお願いしますよね、はい、
ねえ、
まあまあそうやけどね、うん、本当にたくさんの人が来ていただいてね、
はい、
いいイベントでしたよね。
そうですよね、ちょっとほっこりした感じの ねいいイベントでしたよね。
本当に、まあ、ああいうね、あの記念館でのね、コンサートでどうなるんかなと思ってましたけども、結構和気あいあいというか、なんかこの万葉の曲を愛する人たち、がたくさんいてくれて、それをじっくり聴いてくれて、そしてまた地元の歌を歌ってくれてるということで、橋本の方からもたくさん来ていただいて、そしてさらに健康さんファン、
そうですよ ね
健康さんの歌声、または歌を聴くと、心地いいと思ってくれてる人たち、ね、そういう方々がたくさん集まってくれましたよね。
はい、
本当にいいイベントやったと思いますよ。
そうですよね、健康さんのお人柄なんかもね、
まあね、
見えるような MC もあったりとかね。
そうそうそう、
はい、
ね、ちょっと長かったけどね
そうか、
もう早終わってくれ言うのに、
あの
巻き出してるのに、MC 長かったんですよね。
ああなるほどね、
まあまあそこは仕方ないね。
でも、でもああいうのって行ってみないとわからないっていう楽しさもありますよね、ライブって。
そうそうそう、
うん、
確かにね、本当にまあそういう MC が聞けんのもいいねんけどね、エピソードをつけて、曲紹介されるとね、そういう気持ちで聴けるから、それはそれでいいことやねんけどね。
そうですよね、はい、確かに
ね、まあただそのエピソードが長すぎる
そうなんやそんなことない、楽しかったですよ。
ああ、まあもうちょっと早くまとめようかみたいな。
そうかそうか、まあ今後の課題、
今後の課題ですね。
はいはい、はい、
まあサポートギターの田中君も、館長さんに言われてましたけども、ね、あの喋りをもっとしっかりしなさいと。
なるほどね、ギターの腕も上がっていくように、喋りの方もね、
上げていかないとね。
なるほど、
いけないかなということでね。
そっか、
もうね、あの今回、CD にサインされてましたよね。
そうですよ ねなんか練習されたんですかね。
ね、結構練習 したみたいですけども、まだ決まっていないということですけどね。
あ、そうなんや、
はい、最初ね、あの言っておられましたけども、今のサインが値打ちが出るかもと。だってこれからね、有名になっていた時に、サインもしっかりしてきた時に、最初の頃に書いてたサインってこんなんやねみたいなサインがあれば、それはそれで価値ありますよね。
あ、そうなんや。じゃあ私も今のうち書いといてもらおう。
そうそうそう、だってその頃から応援してんねんって言われるじゃない。
売れるかもしれんしな。
そうそうそう
なんてこと
まあまあね、だからそういうのも含めてね、今のうちにサインしてもらっといた方がええのかなとかいうのもありますし、
はい、
まあしっかり有名になってからも応援しますよというのでね、その時はその時でまた買ってください。
はい、
ね、だから2つもっていうのが一番かっこいいと思うんですよ。
なるほどね、
今もう出たての頃のサインと、あとまあ何十年何百年かかるかもしれないけども、
何百年でも死んでるって
まあまあね、この1年以内かもしれません、ね、その間に、サインも固まった時に2つ持ってるっていうのは、ある意味価値あるもんやと思う。
なるほど ねうまいなセールス
ね、だから2枚以上買ってください。
なるほど、
なんで俺がここまでセールスせなあかん。
ほんまやな、
ね、まあまあそうなんでね、このイベントも大盛況に終わりましてね、本当に良かったと思いますんでね、まあそんな中、愛ちゃんはですね、このイベントの合間でね、ちょこっと飛鳥巡りをしてこられたんですね。
そうなんですよ、ちょっとねイベントの前に時間がありましたんで、この犬飼万葉記念館のすぐそばにあります、カフェ言霊さんというところでランチをいただきまして、そこからですね万葉文化館というところまで15分程度なんですけれども、散歩して楽しんできました。
おお、なんかいいものありましたか。
なんかね、アスカって遺跡だけかと思ってたんですけれども、結構いろんなお店がありましてね、それもね創作フレンチのお店とか、団子屋さん、でなんかいろんな手作りショップとか、作家さんのね、あと竹工房のお店なんかもあって、でまた万葉文化館に到着しますとですね、その文化館の敷地内にもそういうお店があったりとか、あの遺跡屋とか石舞台とかだけじゃなくって、いろんなことが楽しめるんやなと。
あ、なるほどね、
なんかねまた改めて行ってみて、いろんな発見をしたいなっていう気になりました。
いいですよね、本当にね、またぜひともね、飛鳥の方に、ね、行っていただきたいと思いますよね。そして万葉の 歌を歌いながら。
あ、そうやね。あそこで健康さんの歌歌ってみたいな、そういえば。
ですよね。
広いところでね。うん。
で、そういうのも回ってみるのもいい回り方かなと思いますんでね。
そうですよね。はい。はい、
まあまあ、健康さんも地元の、そういうね、万葉集に歌われた場所に行っては、
はい、
ね、思いを寄せて歌ってはると思います。
そうですよね、
多分これ聞きながら笑ってると思うんですけども。
そうなの。
まあわかんないですけどね、まあ、まあそんなんでね、ここも今後も頑張っていただきたいし、またアスカの方にもね、ぜひともお越しくださいというところですよね。
そうですよね、はい、
まあ、そんなんでね、少し話は変わりますけども、まあ、僕の方はですね、昨日アンバイさんで、またマットナイト、またスペシャルナイトですか、
はい、
たくさん来ていただいてね、4人5人で、4人でライブなんかをやってたんですけどね。
そうなんや、すごいですね。
早瀬くんと愉快な仲間たち、そしてマット、そしてクエスチョンと言ってね、やってまして、
はい、
ほんと大盛況。昨日ね、座るとこもなかったんですよ。
すごい。
へー。もう僕入り口でね、もうどこへ行こうみたいな。
あ、そうなんや。
状態だったんですけどね。
はいはい。
はい。まあまあそんなところにね、遅くまた健康さんも駆けつけてくれて、歌ってくれたりもしたんですけどね。
あ、そうですか。
もうほんと久々の大盛況でね、もうどうしようみたいな。
でも楽しくていいじゃないですか。
まあまあね。
まあ聞いてくるお客さんがね、いらっしゃったら、
そうそう。
それもいいことやしね。
まあまあ、せやけどね、そんな広い店じゃないんでね、あの、20人もいたらもういっぱいになるんですけども、まあ、そんな中でやるライブというのも楽しかったですね。
そうですよね。あの、身近にお客さんがいらっしゃると反応なんかもすごく見えていいんじゃないですか。
そうそうそうそう。だからね、もうね、あの、まあ、一巡してね、12時ぐらいからはオープンマイクみたいな形でね、やってまして、
はい、
でお客さんらにも歌ってもらったりとかしながらバンバンバンバンやっててね、
楽しそう。
はい、楽しく昨晩は。ライブを過ごさせていただきましたんでね。
なるほど。
で、この連休の間ですね、お知らせですけども、5月の3日、そして、5月の6日がマットナイトです。
あ、なるほどね。
はい。5月の3日の水曜日とね、5月の6日がマットナイトとして、またマット行きますんでね、
はい、
あの、お暇な方、またこの連休行ってみたいな思う方は、ぜひとも来ていただきたいなと思いますんでね。
そうですね。
一応、エアアンバイの、あの、ライブ日程言うときますと、5月の2日はユーミンナイト、ヌクさんがおられます。そして3日がマットナイト。そして5月4日木曜日もまた、ユーミンナイトということで、ヌクさんがやっておられます。
はい。
そして5月の5日金曜日、生オケナイトということで、中山淳さん、あとシンディさんが演奏に来られます、そして5月の6日の土曜日マットナイトということでね、
はい、
この連休に、マット君何回も顔出しますんで、
はい、
ぜひともやってほしいと思っております。
はい、さあここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでダウンタウンブルース。 アットランダムでダウンタウンブルースでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマートーク、
どんどん。
テーマはアイスクリーム。
アイスクリームね。
はい、
今日の写真はですね、
うん、
まあ、愛ちゃんに提供いただきましたが、
はい、
このアイスクリームは何ですか。
皆様ご存知、
はい、
プレミアムフライデーにもらえるあのアイスです。
ああ、
はい、
あの電話会社のプレミアムフライデーでもらえるという
あのアイスです。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、いろんなもんもらえんねんけどね、あれね。
そうそう
そう。得やんな、あれ。
得やね。
はあ。
ものすごいなんか行列とかできてますよ。
はいはいはい。
うん。
このプレミアムフライデーで電話会社乗り換える人もいるやろね。
うん、あ、そうやんね。牛丼とかもあったもんね。
ね、いろいろあったからね。本当にそんなんで使ってる人もいるかもしれないけどね。
ねえ。
まあまあ、いろんな戦略でやってはるんでしょうけどね。
はい。
まあ、ここのアイスクリームね。
うん。
あの、31日には割引になるという。
お？なんでやろ？
まあ、だいたい2ヶ月に1回ね。
ああ、なるほどね、
うん。うん。割引になる。まあまあ、お店の名前がね。
ああ。
31やから。
そうなんや。
っていうのもあるみたいけどね、うんうん。
はい。
まあ、その時も結構並んでるみたいですよ。
あ、みんな好きね、アイスクリームね。
そうそうそう。うん。だからね、本当にまあ、確かにちょっと高価やけど、美味しいもんね。
う
ん、
確かにね。
うん。僕も最近買いに行ってないけど、
うん、
昔はよく買いに行きましたね。
あ、そうなんや、
うん、
ちょっとなんか年いって胃にもたれんのちゃうの。
いやいやいや、だからダブルとかね、
あ、あ
のやっていろんな味を楽しむとか言ってね。
あんな大きいのよう食べはるなと私は思いますけどね。
まあまあやってましたけどね。
うん、
はい、まあまあそんなんでね、またこの写真についてもご意見ご感想があればね、
はい、
どんどんお寄せください、
はい、
さあメッセージ紹介していきましょうか。
はい、右手さんからいただきました。
はいよ。
こんにちは。
こんにちは。
今回のテーマのアイスクリームですが、
はい、うん、
僕は冬ストーブの前でアイスを食べるのが好きです、
はい、おお、いいね。
僕だけでしょうか。
うん、多分僕だけでしょうね。
そんなことないよ、私も好きよ。
いやいや、そうやけどね、
うん、
本当冬にね、
うん、
食べるアイスって美味しいよね。
なんやろね、あれね。
うん、
うん、
なんでかわかんない。
こたつとかに入って食べるのがまた美味しいんですよ。
ああ、はいはい、はい、
うんうん、
だからね、
うん、
たまにね、
うん、
こうほんまにちょっと寒い時ね、
うん、
あのなんでアイス買ってくんねんって思う時もあんねんで、
うん、
この寒いのに、
はいはい、
思う時もあんねんけど、
うん、
あの食べると美味しいね、
うん、甘いのがなんか欲しくなるのかね、なんやろね、
うん
うん、
だからね、
うん、
でまあストーブの前でやとね、
うん、
あの冬ってね溶けないでしょ、う
ん、あ、そうか、確かに夏ってすぐ溶ける、
うん、そう、
うん、
で冬あのストーブの前やと、
うん、
あの溶かしながら食べれる。
あ、なんかそういう食べ方あるんですか。
そうそう、
う
ん、だから、
うん、
そのガッチガチで食べようもったら食べにくい。
あ、確かに。
だけどストーブの前とちょっとこう溶けながら、
うん、
頃合いのところばっかり取れんのや。
なるほどね、
うん
うん、
そういう食べ方が好きなんかもね。
そうかもね。私ね、冬のアイスといえばですね、
うん、
昔クリスマスにアイスクリームケーキっていうのが出たんですよ。
ありましたね、
うんうん、それがどうしても食べたくて、
はい、
お母さん買うて言って頼んだんですけれども、
はい、
あんたお腹すぐ壊すからあかんって言われて、
はいはいはい、
お願い絶対壊せへんから買うて言
う
て、
うん、
食べて壊しました。
まあまあ親はよう知っとるよね。
まあ確かにね、うん、
まあそうやけど壊せへんから買うてって言うのもどうかと思うけどね。
だってそう言わへんかったら買うてもらわれへんやんか。
まあまあね、
うん、
まあまあ子供ってそうなんでしょうね、
うん、そうそう、
そこまで約束しといて裏切るみたいなね。
まあ裏切る気はなかったんけどね。ちょっと持てへんかったやろね。
まあまあね、
うん、
ああそうか、そうやってね冬のアイスを楽しむっていうこともあるわけですよね。
そうそう、そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。
パリーケンさんからいただきました。
はい、
普段あまり食しないし困った、
うん、
では一つ思い出を聞いてください。
聞きましょう。
あれは野球部員だった中学時代、
うん、はい、
夏休みとはいえ、
はい、
朝から暗くなるまで連日の練習の日々、
はいはい、
炎天下の下猛暑に耐えることの方が練習ちゃうんかって思いながらの青春の日々。
すごいな、うん、
当時は水を飲んだらバテるとか、
うん、
今では考えられない医学的無知な時代。
あ、昔はそうやったね、
うんうん、その中で唯一忘れられないのが学校近所に我が校野球部の応援団長的な 石屋のおじさんがいまして、
はいはい、
もうぶっ倒れそうな夏の午後でも、うん、よく見学に来られるのですが、
あーいいじゃないですか。
時に小脇に段ボール、うん、そしてその箱の中身は なんとグレープかオレンジ味のアイスバーなのでありました、
うん、おーいいねいいね、うん、
溶けないうちにということで、うん、臨時休息を取り、うん、差し入れアイスを配給されるのですが、
はい、
この時は天国にも昇るような至極の時間。
なあそうだよね、うん、美味しいもんね。
ところがですね、
うんうん、
究極に体が乾いた時に、うん、糖分の高いアイスを食べると、
はい、
その後にやってくるさらなる枯渇の苦しみと戦わなければならないのです。
なるほど。
もう
せやね、天国に行ったな思ったらもう一回地獄を見やなかねからね、う
ん、なるほどね。
あ、うん、そうかそうか、うん、これひょっとしてアイス食べて腹壊したっていう話ではないよね。
あ、じゃあじゃあもう続きを見ますね、
うん、
あアイスクリーム、このテーマを聞いた時真っ先に天国と地獄だったこんな思い出が浮かんだパリー県でありました。ちゃんちゃん。
なるほどね。本当にもう苦しい苦しい思ってる時に、
うん、
アイスとか持ってこう来てもらってね、
うん、
で何ちょっと休憩しようかって。
そうそうそうそう、ま
あ、普通やったらね、
うん、
もしこうお茶とかね、
うん、
差し入れされたら、
うん、
休憩時間まで飲めないじゃないですか。
せやねんな、うん、
で休憩時間になった時点で、
うん、
飲もうまた生ぬるいに、
はいはいはい、
まあ、それでも一応お茶やからということになるけども、
うん、
これがアイスクリームとなると、
うん、
溶けやんうちにって
なるよね。そうやねんな、確かに、
うん、
おじさんええ人やね
まあまあね、
うん、
だからそうやって食べようと思ってるっていうかね、
うん、
溶けないうちにって言ってくれたら嬉しいよね。
確かにね、
もうしんどいと思うのが、うん、ここで一旦休憩取れる。
せやね、休憩取れんねん、これで
ね、天国や思って、
う
ん、
そうそう、
したらこの後がきつい。確かにね、
ねえ、
まあそれはわかるけど、
うん、
まあまあいい思いしたらね、
うん、
地獄も見ないとね。
そうなんやね。
いや、やっぱり なんていうの、義務と権利。
なるほど、
ね、うんうん、やっぱり義務をこなして権利をっていうことになるからね、
うんうんうんうん、
まあ、権利を求めたらその後は義務が、うん、
なるほどね、
戻ってくるわけじゃないですか、
うん、
ね、そういうのもあってね、
うん、
まあ、まあ大変だったでしょうけども、
はい、
いい思い出でしたよね、
はい、
はい、ありがとうございます。ありがとうござい
ます
。
まだ覚えてるでさんからいただきました。
はいよ。
今から40年ほど前の高校生の時、
うんうん、
学校の食堂でアイスを販売していました。
おお、いいね。
棒付きのフルーツ味のアイスがお気に入りで、はい、
うん、
休み時間などによく食べていました。
はい、
食べていると友達から、
うん、
一口ちょうだいと言われ、
はい、
心よく差し出していたものです、
うん、
ただ私の所属していた部活は、
うん、
冗談がきつく一口でアイスの半分がなくなり、
ほう、
もう一口でその半分がなくなるのです。
ほうほうほう。
あまり食べ物に執着心のない私ですが、
うん、
このことははっきり記憶しています。
なるほどね。一口ちょうだいやからね、
うん、
一口言うたらちょっとかじるのも一口やけど、
うん、
半分ぐらいガバってかぶられるわけやね。
なんかでも普通一口言うたらね、うん、ちょっと遠慮気味にね、かじんのが普通やと思うねんけれども、
はいはいはい、
ショックやなこれ。
あ、まあまあね、
うん、
たまにご飯食べに行ってね、
うん、
それちょっとちょうだいとか言われて、
うん、
あげたらもうほとんど食べられたみたいな状態やね、うん、
すごいね、それよっぽど美味しかってんね、
うん、まあまあ、
うん、
気持ちもわかるね、
うん、
取る方も取る方なら、
うん、
あげる方もあげる方やから。
あ、そうなの。でも食べ物恨みは恐ろしいとか昔言いませんでした。
まあまあね、言いましたけどね、まあまあせやけど楽しい青春時代の一コマやからね。
確かにね、楽しい、まあ思い出に残ってるから楽しかったんでしょうね。
まあまあね、まあそれはそれで良かったんじゃないですか
ね。え、
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそんなんでね、
うん、
まあアイスクリームについてね、いろいろエピソードも、うん、コメントももらいましたけどもね、
はい、
あゆちゃんアイスクリームって普段はどうですか、美味しいと思って食べてる方ですか。
あ、結構好きなんですけどね、
うん、
あんまりたくさん食べれないんですよ。
お腹壊すから。
まあそれもあるのかな、うん、だからね、普通のカップのアイスあるじゃないですか、
はい、
あれをね2回に分けて食べたりするんですよ。
あ、
1回で食べるのにはちょっと多いね。
はいはいはい、
うん、美味しいねんけどね、うん、いっぱい食べたいねんけどね、うん、あんまり食べるとあまりね、下痢まではいかないけれども
なるほど、
でもちょっと調子が悪いと。
ああそうかそうか、
はい、
僕ね、うん、あのちょっと大きめのカップあるじゃないですか、うん、
はい、
まあ、バケツまでいけへんけど、
あ、はいはい、
あのちょっとこう、
うんうん、
片手で持てないぐらいの大きさの、
あーすごいね、
うん、やつをね、
うん、
あの要するに小脇に抱えて、
はい、
大スプーン大スプーン、
はいはい、
でガバッと取りながら食べるのが好きなんですよ、
う
ん、
それ私と真逆やね、
うん、
うん、
だからあれをねこう、うん、なんていうかな、もういっぺんには食べられへんからね、
うん、
こう3分の1もどうかな、行くか行けへんか分からんけど、
うん、
ちょっとこうバーッと食べて、
うん、
で、あの満腹というかもう満足したら、
ね、はい、
冷凍庫に入れて、
はい、
で次の日また出してきて、
うん、
でまたスプーンですくってはガーッと食べるっていう。
お腹壊しませんか？
全然壊さないですよ。
すごいなぁ、うん、ええー、なぁ。
まあまあね。
うん、
だから、本当にあの、ちょっと大きめを、大人買いじゃないねんけど、
うん、
なんかあの、ちっちゃいのを、
うん、
あの、
ちまちま？
木のスプーンでちまちま食べるより、
うんうんうん、
ガバッと食べたいなみたいな。
すごいなぁ、ええー、なぁ、うん、ほんまに。
まあまあ、そんな生活をしてましたけどね。
あ、そうか。
生活って
どんなやつ？生活ってどんなやつな、ほんまにな。
ね、うん、まあまあ、いろいろメッセージありがとうございましたね。
ありがとうございました。
さあ、来週のテーマ決めましょうか。
はい、冬、ストーブ、
ほうほう、
野球、
うん、
青春、
うん、
応援団長、天国、地獄、食堂、
うん、
一口、冗談。
あ、はいはいはい、
はい、
どうやろ
う、うん、
もうね、そろそろストーブを直したんじゃないですか。
あー、私まだ出てますよ。
あ
ー、うん、
うちもね、うん、残った灯油を使い切らなあかんので、
う
ん、まだちょっと出てるんですけど、
もしでも焼いたらどうですか
ね、
うん、
だからそのストーブ、
うん、
そろそろ片付けやなあかん話もあるやろ
う
し、
うん、
ね、冬場はこれがええねんっていうのもあるやろし、
うん、
石油ストーブからガスストーブ、
うん、
ね、いろんなストーブあると思うんですよ、
はい、
未だに薪でやってるとこもあると思うんです
よ。あー、なるほど ね、
うん、そんないろんなエピソード聞きましょうかね。
はい、次回はストーブでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の皮土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水門あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋、真田の里にせせらう入荷は、憩う家族の笑顔。一つのボール追いかける声、響け南馬場。